今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の23章23節から32節です。マタイによる福音書23章23節から32節、はじめに23節をお読みいたします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、この嘆かわしい性質、ふりをして本当のところは神様から心を離しているという、このパリサイ人、偽善の性質、主よ、今日我らのうちのこのパリサイ人の性質を取り除いて、今御前においてただ霊と真心を持って礼拝に臨む我ら一同でありますように、どうか我らを清めてください。今御前において、また人の前で犯してきた罪々を、主よ、それらを一切取り除き、その罪の汚れから我らを救い、もはやそれらの罪に戻ることがないように、そして今見舞いに清らかな何の妨げの心なく礼拝に励むことができますように、どうか今我らを整え清めてください。この語るしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も通りよくし、我らのこの体、主よ、この体を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。引き続き、偽善の律法学者パリサイ人たち、それらに対して災いだというイエス様の、言葉が続きます。この災いだ、忌まわしいものだ、この言葉、ウーアイ、ギリシャ語でした。嘆かわしい、災いだ、そういう意味です。偽善の律法学者、偽善の者たち、これも、フーポーリテース、俳優とか、舞台で振りをしている、舞台で、要するに俳優ですね、人々の前で何々の振りをする人たち、まあ、偽善者とも言えるんですけども、そのような人たち、偽善の律法学者ですから、人前で、ね、振りを装うんですね、礼拝堂に来て礼拝を捧げているような振りをしておりながら、実は心の中では別のことを思ったり考えたり、あるいは、ね、生徒たちの前では自分は何か正当ぶったこと、ね、私はあれしてます、これしてます、そういう、ね、偽善ぶっているんですけど、でも一歩教会から出れば全く、ね、もう人の悪口言ったり、そういうことをする、ね、偽善者、そういう人たちは忌まわしいものだ、イエス様はおっしゃっています。でここで、ね、23節は、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なものを、ね、おろそかにしている、まあ、ハッカ、イノンド、クモイン、まあ、要するに家の中のですね、そういう、ペッパーといいますか、ハーブですね、調味料のその十分の一さえも測って教会に納めている、ね、お家の中にある塩とか、ね、味付き胡椒とか、そういったもの、十分の一はこのぐらいだ、でそれで、それを、ね、教会に持ってきて十分の一お捧げしますと言っておきながら、ね、そういう小さい細かいことを守っておりながら、実はもっと、ね、教会の前で正義、憐れみ、誠実、イエス様の前でそういったものをおろそかにしている、そういうあなた方は災いだというんですね。 特に自分の中に欺瞞があるとき、ね、自分が嘘をついているとき、ことさら、ね、そういう細かいことを、私何々してます、私何々してます、私これこれの、ね、もう本当に、レジで受け取ったその小銭のお釣りの10分の1さえも、ね、ちゃんと計算して捧げてますとか、そういった本当に細かいことを主張してはいて、この主張する陰にですね、実は偽善、欺瞞が潜んでいるものです。ね、この律法学者、パリサイ人たちは、ね、10分の1、ね、ハッカ、イノンド、クミンの10分の1は納める。でも、肝心の正義、憐れみ、誠実、これをおろそかにしています。ね、正義であること、ね、何が正しいことであるか、ね、何が悪いことであるか、それをおろそかにしたり、憐れみ、ね、本当に、イエス様は残す性質は憐れみですけど、それもおろそかにしたり、また誠実さをおろそかにしたり、ね、誠実、言ったことは実行する、まあ、それは誠実の、まあ、簡単な、性質ですけども、ね、言ったことを実行しない、これは誠実をおろそかにしている。律法学者、パリサイ人たち、ね、あなた方は災いだ、そういう性質だからだ、言っております。ただし、イエス様は言われるのは、ね、そういった、ね、10分の1を捧げること、これは、ね、おろそかにしてはいけませんよ。ただ、もっと重要なこと、もっと、ね、守るべき正義、憐れみ、誠実、これをこそ、ね、おろそかにしないで行ってこそ、そうした、ね、細々とした、人が気づかないような、本当に神さんに対する誠実さ、それが生きてくるというものです。だから、ね、誠実さをおろそかにしておきながら、細かいことの誠実さアピールはする。これは災いな性質です。24節や、目の見えぬ手引きども、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。ね、これは非常に痛烈な批判、まあ、ウィットに富んだ、批判ですね。彼らは、ブヨは、ブドウ酒の中から、ね、越して、そうして飲むんです。まあ、ブヨ、非常に小さな、まあ、そんなに小さくないかもしれないですけど、虫ですけども、このブヨは、そういう汚れたものは、小さい汚れたものは、気をつけて取り除いて飲み込もうとするんですけども、でも、ラクダという、非常にでかい、人間よりも大きい、そういう汚れた動物は、丸飲みしてしまう。人間はまあ、ラクダを丸飲みはできないんですけど、でも、そういうと同じことを、あなた方は行ってるんだ。ほんの小さな汚れは、ね、注意して取り除いても、でも、肝心の、ね、大きな汚れは、これはもう平気で丸飲みしてしまうようなのがあなた方ですよ。これをイエス様は言ってるわけです。細かいことに、ね、これはアピールする。私細かいこれこれあれこれやっている。行っている。でも、肝心のことを行っていない。これは本当に忌まわしいものだと言われるものです。また25節以降、忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。これは要するにね、外側は清いように、美しいように見せかけて、実は内側はもう全然汚いまんまだ。ね、表向き、教会に正常に通っているようでも、ね、内の中は汚い。もうそういう状況ですね。27節以降も同じことを言っております。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。ね、主の目はですね、すべてを見透かします。ね、皆さんの、その、例えば、ね、何でも心の中を見透かすメガネが与えられたとしたら、ね、ちょっと怖いですね。それで覗かれるとしたならば、心の中が、ね、 外側の綺麗さと裏腹であればあるほどに、そういう恐れを抱くんですけど、でも人はですね、なぜか、全てを見透かすお方、その全てを見透かす眼鏡の持ち主であられるイエス様を前にしてですね、こういう偽善を働くんですね。そうイエス様を前にして、もう偽人ぶったような、祈り、そういうことを捧げておりながら、でも、もう人前から外れると、人目柄、届かないところに来た途端にもう祈るということを忘れてしまう、祈ることは何とやら、そういうことになる、これ本当に忌まわしい、偽善なものだとイエス様はおっしゃっています。なぜならイエス様は全てを見透かしておられるからです、いかにですね、人の前で、パスターの前で、生徒たちの前で、正しい行いをしても、でも心の中をこそ見透かされる主の方を私たちは恐れるべきです。目に見える人間よりも目に見えないイエス様、そしてそのイエス様は全てを見透かされるお方、私たちが恐れるべきはこのイエス様です。まず私たちは、内側を清くするべきです。イエス様は、皿の、外側は清めるが、あなた方は内側は強奪と放縦でいっぱいだ、見えていたんです。パリサイ人たちがいかに偽善者であるか、いかに、外側は清めていても、でも内側はもうそういう汚い思い、心でいっぱいだということ。だからイエス様はこのことをおっしゃったんです。本当に私たちも、そういうお方を前に、立つことはできるでしょうか。本当に私たちは外側の行動と言葉、また内側の思い、この裏腹度が、高ければ高いほど、いろいろな面で、ガタが来てしまうんですね。私たちはですから、もう本当にまず内側を、本当にイエス様助けてください、自分の心の汚さを見たなら、そんな外見を整えるよりも前に、まず自分の心の状態をイエス様に告白して清めていただくべきであり、そして自分自身自らも清くなるように努めるべきです。昨日まで普通に平気で、行っていた、そういう汚れの行動パターン、嘘をつく言葉だとか、あるいはすぐに怒る性質だとか、もうパッと、あることが起こればすぐにパッとその嘘をつくとか怒るとか、そういったそのパッとそれをしてしまう性質をやめるという努力とイエス様に対する懇願、そして本当に自分自身の罪の悲しみ、それをしっかり覚えて私たちは歩んでいくべきです。忌まわしいものにならないために、もう内側は汚い、外側を美しく飾る、このような、ふりをする、これは、偽善のもの、そのように言われてしまいます。また29節から、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。同じ兄弟姉妹の中において、あるいは誰かがしたことによって、私はあんなことしませんよ、そういうふうに言うとき、私たちは本当に自分自身が、口では、他人事のように、あの人のようにはならないよと言っておきながら、実は自分自身がそれをしているかいないか、そこによく気をつけるべきです。この律法学者パリサイ人たちは、預言者たちの墓、偽人の記念碑を建てて、要するに自分たちの先祖イスラエルの、父祖たちは預言者たちを殺し、偽人たちを、殺した、そういう墓を建てておきながら、私たちは先祖の時代にもし自分たちが生きていたら絶対そんなことはしなかったということを言ってるんですけれども、でもイエス様が言うには、そのようにしてあなた方は証明している、自分自身を証明している、あなた方はそれら偽人たち預言者たちを殺した者たちの子孫だと 証言している。でそこでイエス様が言われるのは、ね、あなた方も先祖たちの、ね、罪の目盛りの不足分を満たしなさい。要するに、ね、先祖たちが、ね、成し遂げられなかった分をあなた方も果たしなさい。ね、先祖たちが成し遂げられなかった分とは、偽人や預言者を殺す分、それをあなた方も果たしなさい。ね、イエス様はもう本当に痛烈に言っております。事実、この時代のパリサイ人や律法学者たちは、この、ね、先祖たちの罪の目盛りの不足分を果たしてしまいます。イエス様を十字架につけることによって、イエス様を、ね、罪ある者として、ね、自分たちを義のある者として、そのようにして実際彼ら、先祖たちが、ね、預言者や義人たちを殺してきた。でも決定的に何かが足りてないんです。イエス・キリストという、ね、預言者の父祖、また義人たちの、ね、その大元でられるイエス様を、ね、殺すという不足分を彼ら満たしてしまう。私たちはですね、本当に気をつけなくてはなりません。本当にイエス様に対しておろそかにしていないでしょうか。イエス様を恐れ敬うということ、ね、外側のふりだけをして実は内側は強奪と放縦でいっぱい、教会から一歩外に出たら、あるいは人前から一歩離れたら、もうたちまちよっこらしょっと、ね、罪の重荷を、ね、今まで罪を我慢してきた重荷を下ろすかのようにして罪を飲み食いしてしまう、ね、このようなことを私たちは本当にこの罪を悲しんでそこから離れるイエス様の御前にいつも出ており、そのイエス様の目の前で悲しい、ね、イエス様を悲しませている、そのようなことを速やかにやめるべきです。もうやめさせてくださいと、ね、私たちのもし肉がどうしてもそう傾いてしまうのであるならば、ね、本当にやめさせてください。イエス様に懇願するべきです。33節以降も、お読みします。お前たち、蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。蛇ども、マムシの末ども、蛇、ギリシャ語でオフィス言うんですけども、まあ、オフィス、蛇とか、ね、巧妙なもの、要するに陰険で狡猾なタイプですね、巧妙、ね、な悪意のあるもの、ね、ですからそれに転じてサタンの比喩とも言われます。このサタンの性質を持っているもの、ね、巧妙で、悪どいことに対して巧妙、ね、嘘をつくのに長けている、あるいは人の前で、ね、自分の罪を口八丁、手八丁で隠すことに長けている、ね、こういうふりを、悪いことのふりをすることに長けている性質は、ね、蛇ども、マムシの末どもなんです。これはこのような悪魔、サタンの性質を持っているあなた方、どうして、ね、悪魔、サタンと同じことをしていて、悪魔サタンが受けるべきゲヘナの刑罰、ね、永遠の炎の刑罰を免れることができようか、イエス様はおっしゃいます。悪魔サタンと同じ性質、ね、平気で嘘をベロッとしたり、あるいは人を殺したい、人をもう本当に傷つけることを平気で喜んで、好き好んでやる、そういう悪魔サタンの性質を持つ者は、ね、刑罰を免れることはできません。捨て去るべきです。速やかにこういう、ね、人を過ちに陥れたり、あるいは自分自身を、ね、自分自身の人生を、ね、火に投げ込むような、そういう過ちの性質、これは切って捨てるべきだ。イエス様おっしゃいました。34節。だから、私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るのです。はじめは義人アベルの地。アベルは一番最初の人、アダムとエバから最初に生まれた 子供の、ね、弟の方でした。アベル、カインによって血が流されました。また、そこから、ね、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリア、要するにこの初めから終わりまで、ね、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に下るのです。これどういうことか、要するにあなた方、ね、このイエス様とお話をしているパリサイ人律法学者たちの世代はイエス様を十字架につけました。イエス様を、ね、まあ、この時点ではまだつけていないんですけども、義人の血を流す、ね、彼ら、このパリサイ人律法学者、また、あらゆる、ね、預言者たちの血を流してきた人たちは正しいことを、ね、彼らは言ってるんです、預言者たちは。でもそれ自分たちが間違ってる、その自分たちの間違いを、ね、神様の御言葉に照らしてそれを指摘されると、それを嫌がって、ね、自分の罪を正すではなく預言者を殺す、ね、自分に対してそういうふうに戒めてくれる人、その戒めが耳に痛いから、心が刺されるから、ちょっと嫌だから、そういう、ね、戒めの唇を打ち叩いてもう言わなくさせてしまうような、そういう性質、そういう人は、ね、地上で流されるすべての正しいものの血があなた方のように帰りますよ。イエス様は、ね、このパリサイ人律法学者たちに警告しました。義人たちの血、それはイエス様を十字架に貼り付けにするものの上にすべて、ね、下ります。血を流す責任が、ね、その人自身の上頭上に帰る、要するにもう裁きが下るということです。そのことを、ね、もしあなた方がするのであるならば、あなた方はその裁きから免れることはできない、おっしゃいます。36です、ね、誠にあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。要するに義人たちの総本山であり、預言者たちの総本山であるイエス様を十字架につける者の上にその報いが来てしまうんです。イエス様は嘆かれます。37節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言うときまで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様は本当に嘆かれます。悲しみの嘆き、本当にやるせない嘆き。ああ、エルサレム、エルサレム、何度お前を救おうとしたことか。私はあなたを面取りがひなをかばうように何度かばってきたことだろうか。でもあなた方はね、もうその私のかばいとは裏腹の行動、ね、あくまで滅びに走ることを好み、ね、悪魔サタンと同じ刑罰を受けることを、その性質をやめない、ね、もうフォローがしきれない、いくら、ね、あなた方をかばおうとしても、かばおうとしても、あなた方自身のその心が、ね、悪に傾いているようではフォローができないんです。イエス様は人間の自由意志を、ね、決して、それを操ったりしないんですね。人の思いを、その人の赴くこと、その人の自由意志を主は尊重されます。だからね、イエス様は自ら進んで捧げる、そのヤモメの献金を本当に、喜びました。また、ね、自分のところにもう4人の人たちに担がれて、でもまた屋根をひっぺがしてでもイエス様に癒していただこうと、ね、そういうふうに中部の人を釣り下ろす、その信仰を見て、ね、本当に喜びました。人の自由意志を持って自分のところにこんなにしてまでも癒しを求めてくる、救いを求めてくる人に本当にイエス様は許しを、また 祝福を与えてくださるんですけども、でもイエス様の側から、ね、私のところに来なさい、罪のその行為をやめなさい、滅びの性質、ね、そういう嘘をつくとか、人の前で悪いことをしておりながら善人ぶるふりをするとか、そういう滅びる性質をやめなさい、何度言っても何度言っても、でもそれでも好き好んでそういう滅びの性質をしてしまうあなた方、ああエルサレム、エルサレム、何度私はあなたを、ね、かばおうとしたことか、あたかも面取りがひなを翼の下に集めるように、幾たび集めようとしたことだろうか、でもあなた方は私の翼の下の影に宿ることを好まないで、そこから離れてサタンの性質をし、罪の飲み食いをし、滅びの性質にまっしぐらに突っ走ってしまう。もうフォローができない。イエス様は悲しいんです。イエス様は誰一人滅びることを望んでおられません、ね、私たちは、ね、ちょっとそういう、もうあくまで好き好んで悪いことをする人間、もうほっとけ、滅んでしまえと思うようなところがあるんですけど、でもイエス様はもう、ああエルサレム、エルサレム、なんと災いなことだろうか、幾たびあなた方を集めようとしたことか、幾たびあなた方が滅びに走るところから引き戻そうとしたことか、でも見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。そうです、実際イエス様を十字架に貼り付けた後のイスラエルはもうローマ帝国に恐ろしいほどに破壊され、無残な、もう歴史上本当に、ね、こんなに無残なことが起こっていいんだろうかという思うほど無残な死に方を、このイスラエルの人たち、この世代の人たち、 AD70 年においてエルサレムは、ね、滅び、イスラエルは、ね、国の人々はもう世界中にちりぢりバラバラにされてしまいました。イエス様はおっしゃいます、39節で、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることがありません、ね、本当にイエス様に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、これイエス様がエルサレムに入城された時、ね、あのロバの子に乗ってイエス様が来られた時に、人々が、ね、エルサレムの住人たちがイエス様をそう言ってお迎えした言葉ですね。私たちもイエス様を、私たちという城壁、私たちというエルサレム、私たちという器の中にイエス様をお迎えする、喜びの声を上げてイエス様を歓迎する、その時が来るまでは決してイエス様を見ることはできない、決してイエス様を感じることはできない、決してイエス様のご性質をうちに宿すことはできない。皆さんの心の内にイエス様をお迎えする心が本当になければ、ね、口先ではダメです。本当に心の底から日々態度を持ってイエス様を自分の中にお迎えして、イエス様が主になっていただく、イエス様が王になっていただく、これを皆さん自身が実行し、心の底からそう思う時まではイエス様を見ることもできず、感じることも、イエス様がうちに宿ることはない。私たち自身が自由意志を持って自らイエス様をのために門を開いて、ね、一国の城がその城の王を、ね、お迎えするときに門を開きますね。歓迎して門を開く、敵に対しては門を閉ざします。でもその王の、自分の王をお迎えするときは、ね、もう門を開いて、大きく開いてお迎えする、喜びを持って、その思い、心を持ってイエス様をお迎えするのでなければ、私は本当にイエス様に王になっていただくことはできません。ラオデキアの教会は、ね、イエス様を外に締め出して、イエス様は門の外に立って叩いておりました。もしその門を叩いている音に気づいて、そしてあ、イエス様が来られた、門を開いて、開くならばイエス様は中に入ってきて、あ、食事を一緒にする、その幸いに預かることができます。でも御言葉を聞いても、あるいはこの、ね、預言者、義人たち、 それが使わされてもそれに対して耳を閉ざし、またその口を打ち叩き、あるいは殺してしまうような、ね、それであくまで自分の道を進みたい人はイエス様が分かりません。イエス様が入ってくることはありません。どうか皆さん、イエス様に対して心を開いてください。イエス様をお迎えしてください。イエス様にそぐわない性質はもう捨て去って、そして本当にイエス様に喜ばれる性質を身につけて、そしてイエス様をお迎えして、イエス様と食事を共にして、イエス様が皆さんの中で、ね、王となって主となって皆さんを支配して、そして幸いな永遠へと歩み出していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちはこの忌まわしいものだと言われるパリサイ人の性質、このふりをする偽善の性質、表向きは経験ぶっていても、また人前では美しく装ってはいても、内側が汚れ放縦でいっぱいな性質は、このままでは本当に主をお迎えすることはできない。まず私たちの内側を清めていただくこと、また自ら汚れを内側から取り除けるという努力をし、行動をし、そして本当にイエス様に喜ばれるものとなるために、主よ、その努力を私たちは怠るべきではないことを示されました。どうか私たちが本当にふりをするとか、あるいは人前で経験ぶるとか、そういったことでなく、真にイエス様を愛し、イエス様に喜ばれるものとして、まず内側を清め整えて、そして外側がついていくようなものでありますように。どうか私たちをますますあなたのものとなるために、その努力が湧き起こっていきますように、我が内に、また教会のうちに、生徒たちの互いが互いの交わりのうちに、その心が湧き起こっていきますように。イエスよ、どうぞあなたが息吹を息吹いて、人々の上に主よ、その枯れた骨を生かす性質を与えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、私たちの中にも分用は越してなくたは飲み込みする性質があります。本当にあたかも自分が清い人のように、これはやめました、これはやめましたと言いつつも、本当にやめなければならないことを、このラクダのようにいつも大きくて自分の人生に邪魔になるもの、そしてこのラクダのようにいつも大きいから自分がやってしまった時にすぐバレてしまうようなこと、こういう性質を私たちの中に持ち合わせています。主よ、あなたが許してください。舞踊は越して、ラクダは丸飲みする、この偽善者的なこの信仰、この信仰とは言えないようなこの類、これから本当に離れることができますように、自分の中にあるこの信仰に対して相反するこの偽善的なところを、主をしっかりと私たちが向かい合うことができますように、そして取り除いて惑えた歩みができますように、私たちを助けてください。今私たちの中にどれだけの分野を、主よ、私たちがそれを取り除こうとしていたか、ラクダはどれだけ自分が丸飲み込みしようとしていたか、それをあなたが教えてくださったことを感謝します。今日気づいたことを神と人の前においてしっかりと悔い改め、そして二度と同じ類に預かることはありませんように、新たな思い、心、感情を与えてくださり、信仰によって貫く決心をあなたがさせてください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは 主の祈りをお祈りしたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。